ですね、まあ今日は、いろいろな話を、皆さんもね、したい方もたくさんいると思いますし、聞きたいことがあるという方もたくさんいると思います。時間の方は限られておりますので、そちらの方をね、皆さん考慮していただいて、たくさんの質問、それに対して、いろんな意見が、社長、橋谷 GM、監督からも出てくると思いますので、そちらの方をね、楽しみに、いい会にしていきたいなと思っております。では、早速ですけども、始めていきたいと思います。登壇者の方々をお呼びします。浦和レッズ橋本代表、橋谷ゼネラルマネージャー、フィンケ監督、モラスコーチです。よろしくお願いします。モラスコーチには本日通訳の方もお願いいたしております。それでは、着席いただいて早速なんですが、橋本代表の方からご挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
改めましてこんばんは。ご紹介いただきました橋本でございます。本日はウィークデーの夜ということで、非常にお忙しい中をお集まりいただきましてありがとうございます。皆さんにおかれましては、日頃から浦和レッズに対し多大のサポートをいただいておりますことを重ねて御礼を申し上げます。今回のこの会は今までと若干やり方を変えまして、双方向のコミュニケーションができるような運営をしてほしいということで、具体的にそういったことで進めるようにしましたが、私の方から開会に先立って2点ほどお話をさせてほしいと思います。まず1点目はチーム作りについてです。すでにご案内の通り、昨年からチーム改革に着手し、個人に頼るだけではなくて選手が連動したサッカーを目指すと、同時にクラブの長期的視点に立ったチームマネジメント体制を構築するということに取り組んできました。課題であった選手の世代交代も進んでおりますが、現時点では勝利という結果という観点では不十分な状況にあります。今年は昨シーズンの反省も踏まえまして、柱谷 GM を迎え強化本部長と位置づけ、チーム目標も明確にしてスタートをしました。先月の大宮戦での敗戦の後、改めて今年度の目標を目指して戦うということを GM、監督、選手とも再確認し、あらゆる局面でコミュニケーションをしっかり取ることが重要であるということも確認をしております。一方で最近のチームの状況に関しまして、多くの皆様からクラブに対してご意見を頂戴しております。その内容は、選手の移籍やプレーに対する批判や不満も含まれますが、地域の誇りである浦和レッズを取り戻してほしいという内容のものというふうに私は考えております。昨年、今年と入場者は減少しておりますが、その理由は経済状況などの外的な要因ではなく、浦和レッズ自体の問題と捉えております。クラブが強い浦和レッズを作り、再びアジアナンバーワン、世界を目指すことが、ホームタウンの皆様から信任とサポートが得られる前提条件と考えておりますが、このスタンスは今後とも継続してチーム作りを進めてまいります。次に2点目で、サポータートラブルに関して若干お話をさせてほしいと思います。この件に関しては、多くの皆様からご意見も頂戴いたしましたし、浦和レッズのクラブのスタッフとも、私自身も長時間にわたり議論しました。ワールドカップ中断後の再開時点から、新たなスポーツフォープロジェクト、スポーツフォーピースというプロジェクト活動をスタートさせました。この活動は、啓発活動が主体となりますが、ピッチ上のフェアプレーと合わせて、安全で快適なレッズワンダーランドをサポーターの皆様と 一緒に作っていこうというプロジェクトであります。私自身はトラブル対応の中でクラブスタッフとの話し合いを通じて、浦和レッズの魅力はサポーターの皆さんと浦和レッズがこれまで一体となって作り上げてきたものであり、それを根底の考え方として大切にしていく必要があることを再認識しました。ただし、その上でより安全で快適なスタジアムを必要であり、新たに定めた重点6項目に対して継続的に取り組んでいきたいと思ってます。この活動に対して皆様のご理解とご協力をこの場を借りてお願いを申し上げたいと思います。最後になりますが、直近の名古屋戦、仙台戦、庄内戦でのスタジアムに駆けつけていただいた多くのファン・サポーターの皆さんのプライド・オブ・浦和のコールは、改めて浦和レッズというクラブの位置づけとファン・サポーターの皆さんの熱い思いを再認識するものでした。私自身は責任の重さを痛感し、埼玉スタジアムで満員のファン・サポーターの皆さんと勝利の喜びを分かち合うことが多くの皆様の意見に応えるクラブの使命と考えています。まず次節の鹿島戦では、何としても勝利を収め、皆様と共に喜びを分かち合いたいと思っております。先ほどお話した通り、魅力的で強い浦和レッズを目指すとともに、原点に立ち返ってホームタウンの皆様と共に歩む浦和レッズになることも必要であるというふうに考えております。後半戦の試合案内のポスターも出来上がりました。このポスターの掲示について、今週から来月の初めにかけてクラブの全スタッフが手分けをして、直接商店街の皆様方に掲示をお願いし、ホームタウンの皆様と交流を深めるといったような活動も展開するつもりでおります。皆様からのサポートを改めてお願いし、今日の開会にあたってのご挨拶とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
橋本代表、ありがとうございました。では、早速始めていきたいと思いますけれども、今日は先ほど社長の方からも言われましたけれども、今までのトークオントゥギャザーと、違う形式をとっております。皆さんから、メール、ファックス等々もたくさんいただいておりまして、僕もスタッフの方に先日見せてもらったんですけれども、ものすごい数でした。中には質問じゃないなっていうものもたくさんあったりしましたけども、そういう中でですね、いくつか選んだものもありますし、大体意見というのは大まかで見ると本当にみんな同じようなことを考えていらっしゃるんだなっていうのも僕もそれを見て感じました。でですね、そういったこともありますので、質問がかぶったりとかっていうこともあるかもしれませんけども、皆さん積極的に、手を挙げてやっていっていってもらえればなと思っております。で、時間的にもですね、こちら の会場の問題もありまして、そんなエンドレスでやるわけにもいきません。ですので1時間半から1時間40分ぐらいというところで考えておりますので、質問したいと思っている方はぜひ考えをまとめておいてください。で、スタートしたいと思います。じゃあ僕も座らせていただきます。さあ、早速質問のに移りたいと思うんですが、もちろん挙手でやっていきたいと思うんですが、最初に僕が質問してもいいですか？いいですか？皆さんも気になるところだと思うんですけども、まずは、阿部勇樹選手のことがね、いろいろと新聞もそうですけども、ここはね、一番最近の話題でもあり、今現在進行形の話でもあるので、こちらの方は、橋田にゼネラルマネージャーに、質問していきたいと思うんですが、阿部選手の報道に関してお願いします。
はい、先週の末ぐらいに代理人を通じてですね、イングランドのレスターシティの方からオファーが来ているというふうに私の方に連絡が入りまして、それで、本人とまずしっかり話をして、本人の意思を確認しました。 で、まあ、本人は、まあ、海外でプレーするっていうことは、昔からとジェフ時代からの夢だったと。で、まあ、今回こうやって海外から正式にオファーが来たっていうことは非常に嬉しいと。で、本人も、チャレンジしたいというふうに僕の方に、まあ、言ってきました。で、それで僕が、まあ、代理人の方と話をして、で、まあ、詳細を、まあ、詰めました。で、まあ、その中で、まず2つ大きな問題がありまして、1つは就労ビザの問題ですね。まあ、イングランドのリーグっていうのは、代表に招集されてて、まあ、75% 以上の出場率がないと就労ビザが下りないというようなですね、まあ、そういうリーグの中での外国人に関するルールがありまして、で、まあ、それを、まあ、クリアしないとプレーできないと。で、もう一つは、メディカルチェックっていうのがありまして、やっぱそれにも通らないといけないと。で、まあ、2つクリアしなきゃいけない問題がまだ残ってるんですけれども、まあ、彼のやはり固有名と、まあ、その意思ですね、意思の強さを、まあ、尊重して、まあ、クラブとしてはまあ、彼をサポートして、あげたいなというふうに思いまして、まあ、クラブ間の間では合意に達することができました。で、あとは、水曜日の日に、明日ですね。
明日ですね。
明日の1時の便で彼は、ヨーロッパの方に、イングランドの方に行くことになりました。で、その後、まずメディカルチェックを向こうで受けて、それで、まあ、就労ビザの方なんですけれども、これは本当に出ない、OK が出ないと何とも言えないんですけれども、ワールドカップで、4試合すべての時間にフル出場しているというですね、部分を考えると、僕の考えではなんとかクリアするんじゃないかなというふうに、まあ、思っています。で、まあ、その2つの問題がですね、クリアできれば、安倍は向こうでサインアップして、レスターシティの方で、プレーすることになると思います。で、ただ、とわずかな部分なんですけども、もしそこが合意に達しない場合は、列に戻ってくるということになります。
まあ、例えばその向こう行ってそれがクリアされなかった場合、うん、まあ、今度すぐ土曜日鹿島戦もありますよね、
はい。
まあ、そこはさすがに難しいですよね。行
ってそうですね、まあ、水曜日に行って、まあ、いつ戻ってくるかっていうのもまだ、まあ、決まってない状況ですし、まあ、ちょっと難しいかなとは思いますね、
はい。まあ、クラブの気持ちとしては羽田根さんはどう思いますか。
クラブの気持ち、
はい、クラブ全体としてやっぱりその阿部選手が 失うって言ったら変ですけども、
そうですね、やっぱり今チームの中心選手ですし、まあ、キャプテンマークをつけてプレーしている選手ですからね、まあ、非常にこれはチームにとっても苦しい状況ではあります。それはもちろんもうフィンケさんがね、うん、もう一番やっぱ苦しい状況だとは思うんですけれども、やっぱその中でこういう決断をしたわけですから、我々はそれを逆にポジティブに捉えて、はい、まあ、阿部がいない状況でもね、やっぱりそこで他の選手がやっぱしっかりカバーして、で逆にもっといいパフォーマンスを発揮して、で、まあ、いい結果をそれ以上に残すと。で、まあ、選手 の立場からいくと、まあ、阿部が抜けたから弱くなったとかチームのパフォーマンスが悪くなったっていうふうに、はい、やっぱ思われたくないと思うんですよね。やっぱそういう部分に僕はかけたいなというふうに思ってます。うん、で、今、ちょっと残念ながらボランチのポジションはケイタがちょっと怪我をしてて、はい、まあ、直樹もまあ怪我をしている状況で、まあ、非常にメンバー的にも厳しい状況ではありますけれども、まあ、なんとかそこはフィンケさんがしっかりマネジメントしてもらえるっていうふうに思ってます。
はい。ということでね、阿部選手、まあ、もしかしたら帰ってくるかもしれませんけども、ね、まあ、チームとしては、心よく送り出していきたいということを考えているようです。さあ、ここからは、皆さんが、考えた質問等々に答えていただこうと思います。基本的には挙手で、手を挙げてください。そうしますとあそこにいる、ゴミ君という新入社員です。彼は元レッズユース出身で、 トップに上がれず、今こうやってチームの、社員としてね、やりますんで、足は速いと思いますから、さささっといきますんでね、誰か、あと手を挙げていただいて、あの彼が行きますんで、マイクを取ってもらって、そこで、まあ、名前、まあ、フルネームじゃなくてもいいです、まあ、名字でもニックネームでもいいです、言っていただいて、質問をお願いします。はい、はい、じゃあどうぞ真ん中の方、はい、ゴミ君ダッシュ。
東京都大田区の田中と申します。まあ一応まだ時期的には早いかもしれないんですけれども、まあ来年の新卒選手、例えばもう川崎とか清水、岩田とかは、あと湘南はもう大卒選手中心に続々内定のニュースが入ってくるんですけれども、浦和の場合、ディフェンダーの岡本選手が来年ユースからトップに上がりますが、他の選手の動向は一体どうなるんだ、また現状浦和が選手が26人前後しかいないから、来年新卒選手とか一体どうするんだって、その辺の方はかなり気になるところでありますが、新卒選手の、練習参加、例えば練習参加状況とか、入団内定状況とか一体どうなってるんでしょうか、その辺ぜひ詳しく聞きたいと思います。よろしくお願いします。
この辺はね、橋本さんに、はい、まあ、あの岡本選手もそうですけども、はい、
今はもう本当おっしゃられた通り、岡本が来季、うん、まあ、チームに入ることに、まあ、決まりました。それと今現在あのオファーを出しているのが、前橋育英高校の小島選手、それとあと福岡大学のフォワードの永井選手というところにオファーを出しております。で、まあ、この、まあ、2人の選手に関しては、永井はもう皆さんご存知の通り、まあ、代表の帯同メンバーにもこう入りまして、非常にこうスピードがあって、まあ、得点能力のもう高い選手ですね。やっぱ彼が来てくれることを今望んでます。で、7月末に、約5日間トレーニングに、まあ、参加しまして、でそこで、まあ、チームの、現状ですよね、あの状況っていうのも彼に見てもらいました。寮に泊まってもらって、で寮から、トレーニングに来てもらって、でそこで、練習して、でまた寮に戻って、寮の食事を取ってもらうと、そして埼玉スタジアムでの、埼玉ダービーを実際観戦してもらって、埼玉スタジアムの雰囲気を、まあ、彼の方に見てもらいました。まあ、ただその埼玉ダービーではいい結果が得られなかったんですけども、逆に俺がいないとダメだっていうようなそういう気持ちで見てもらえたんじゃないかなというふうに、まあ、思ってます。で、まあ、小島選手に関しても、ちょっといつか時期忘れましたけど、1週間ぐらい、参加練習参加してもらいまして、でその環境を同じようにこう見てもらいました。フィンケさんにもすごくいい高い評価をしてもらいまして、で今彼のオファーをかけた後の返事をこう待ってる状況です。でまたあとちょっと名前は言えないんですけども、はいはい、もう一人、中盤の選手で、まあ、オファーを今かけてる
高卒ってい
うか最中っていうか、これから
大卒ですか高卒ですか、
高卒です、
高卒って、
はい、
まあ誰か言えないですもんね。
まあちょっとスピードのある中盤の選手で、
まあ、そこでピンとくる人がいるかどうか分かりませんけども、はい、
ちょっとヨーロッパで怪我してきましたけど、
お、
はい、その選手にオファーをかけてる。
なるほど、
はい、
手応えとしてはどうですか、でもその3人も含めて、
はい、そうですね、小島選手に関しては細貝の後輩でもあるので、はい、そうですね、非常にやっぱ細貝のことも尊敬しているっていうふうに本人も言ってますから、非常にこういい手応えを感じてます。で永井に関しては坪井が先輩なんですよね。
そうですね、福岡大、はいはい、
それちょっと不安あるんですけども
坪井のリクルート力にかかってるわけですね
いやいや、そんなことないですよ、はい、本当に坪井のことも永井は尊敬してますし、はいはい、まあ、坪井と阿部と一緒に食事に行って、 で、まあ、まあ彼らにもちゃんと説得するように僕の方から指令を出してましたが、
はいはい、
まあ、あとはもう返事を待つだけですね。もう皆さん新聞とかいろいろで、ね、うん、ご存知だと思うんですけれども、と名古屋とあと FC 東京と、まあ、神戸っていう、うん、まあ、その4つのチームに、まあ、絞ってるみたいなんで、まあ、何度かいい返事もらえたらなと思ってます。
なるほど、もしもの時は坪井かとね、ことで思ってもらえればと思いますけども。さあ、続きまして他に質問ある方はいらっしゃいますか。はい、じゃあ真ん中の、はい、黒いポロシャツの方を、女性の方。
松本と言います。
はい、
あの先ほど年齢、あの選手の年齢若くなったというふうに言われていたんですけれども、この5試合、過去5試合の平均見てみたんですけれども、レッツ自身は平均で 24.77 歳でも、過去 5試合の平均がだいたい27歳から8歳、うん、結局あの若い人たちいるんですけど、どうして使われないんでしょうか。で、若い年齢になりましたと言われても、ちょっとそこは納得できないかなって思っています。
なるほど、そこはじゃあ監督の方に、フィンケさんの方にじゃあお願いします
。Ich würde ganz gerne die Frage beantworten.
その質問はぜひ私が答えたいです。
お願いします。
こんばんは。Ich denke, dass wir einige Spieler auf jeden Fall in der Mannschaft behalten müssen, völlig unabhängig vom Geburtsdatum. Dazu gehört zum Beispiel Yama.
まず基本的な話ですけど、年齢は一切関係なく必ずこのチームに残さなくてはいけない選手も存在しています。例えば、例えば山田信久です。今着きました。
Und ich denke, es geht wirklich um die neue Struktur hinzubekommen, dass eine Mannschaft wieder einen neuen Zyklus angehen kann.Zu einer erfolgreichen Mannschaft, weil die Mannschaft, die 2008, also bevor ich angefangen habe, den 7. Tabellenplatz belegt hatte, die war ganz sicher am Ende eines Zyklus und hatte ihren Höhepunkt 2006.
しかし今私たちがやっている仕事というのは、将来に向けての投資をすることです。2008年に私が引き継ぐ直前の時点でのチームの状態ですけれど、一つのサイクルを終えたチームでした。そしてこのチームが再びこのサイクルを上がっていって、そして大きな結果を残すこと、大きな成功を収めるためには、どうしてもこのチームの構造、チームの中のことを、さまざまなことを変えていかなくてはならなかったのです。
Und die Mannschaft, die 2006 so erfolgreich war, hat zwar nicht sehr viel, aber einige wenige, aber sehr gute Spieler verloren.
そして2006年で優勝という素晴らしい結果を残すことができたチームの、チームは何人かの選手を失いました。
Und es ist eigentlich das passiert, was man sehr oft im Profifußball erleben kann, dass eine erfolgreiche Mannschaft zu lange zusammenbleibt, ohne dass sie durch neues Personal so erfrischt wird.
しかし実際に起きたことというのは、このよくプロの業界ならばあることなんですけれど、一つの大きな成功を収めた後に、なかなか新しい刺激をチームに与えなかったということです。功労者ということで、同じ選手をそのまま使いすぎてしまった。それによって、全く外部からの、刺激を受けないまま、チームの状態が悪くなってしまったのです。
Und in dieser Phase eine Mannschaft umzubauen, ist eine extrem schwierige Aufgabe, natürlich auch sehr reizvoll.
このような状況でチームを改革していくというのは、とても難しい仕事です。同時に、とても魅力のある仕事でもあります。
Weil eine solche Mannschaft hat ganz typische Merkmale.Sie besteht aus Spielern, die alle großen Erfolg hinter sich haben.
このようなチームの特徴というのがいくつかあります。例えば一つとしては、多くの選手たちがとても大きな成功を過去に収めたことがあるということです。
Die vielleicht wertvollsten Spieler wie Hasebe und Washington haben den Verein verlassen.
そして優勝するためにとても決定的な仕事をしていた Hasebe やワシントンなど、実力のある選手たちがこのチームを去ってしまいました。
Die anderen Spieler, die natürlich alle auch sehr gute Leistung gebracht haben, haben meistens sehr langfristige und große Verträge.
そしてそれ以外のとても優れたプレーを見せていた選手たちはこのクラブととても高い金額で、そして長い期間にわたっての契約を結んだのです。
Und in so einer Phase eine Mannschaft, die also im Zyklus nach unten geht, die erneuert werden muss, zu übernehmen, ist sehr reizvoll, aber eben auch sehr schwierig, ja?
このような状態のチームを引き継いで、ここで改革を進めて新しいチームを作り上げるというのは非常に魅力的な仕事でありますけれど、同時にとても大きな困難にぶつかる時もあります。
Weil speziell auch tatsächlich im Gegensatz zu Europa wird in Japan auch mit den Verträgen von Spielern ganz anders umgegangen。
なぜならば日本ではヨーロッパとは全く違う形で選手の契約交渉、そして契約内容が交わされているからです。
Und es ist tatsächlich so, dass es man mit den Spielern, die noch für die nächsten 1, 2, 3 Jahre sehr große Verträge haben, muss man irgendwie einen Weg finden, dass man mit ihnen entweder gemeinsam arbeitet oder dass man einen Weg findet, den auch der Spieler akzeptiert, dass man sich trennt, um eine Mannschaft umzubauen.
そしてこのようなチームの改革、そして新しいチームを作り上げるときに大切なのは、まだ1年、2年、3年と契約を残っている選手たちといろんな話し合いをして、一緒にこの道を進んでいくのか、それとももしこの道を進みたくないのであれば、話し合いをすることによって解決案を見つけ、場合によっては前もって契約が切れる前の段階で別の道を歩み始めるということもあるということです。
Und wichtig ist vor allen Dingen auch, dass man guckt, wer von diesen älteren Spielern kann noch für die nächsten 2-3 Jahre besonders wertvoll sein? Wer kann den Weg mitgehen beim Umbau der Mannschaft?
そしてこのようなチームを改革しているときに最も大切なのは、どの年上の選手たちが私たちが今進もうとしている道を一緒に歩むことができるかということをしっかりと把握することです。
Und es hat sich für mich zum Beispiel herausgestellt, dass Yamat ein Spieler ist, der natürlich das Durchschnittsalter nach oben bringt, dass Yamagishi im Tor mit 31 Jahren natürlich das Durchschnittsalter nach oben bringt, dass Leute wie Tsuboi, Keita Spieler sind, die schon noch einen Weg mitgehen, sehr positiv auch mitgehen, auch die jungen Spieler unterstützen, aber sie haben natürlich ein entsprechendes Alter.
そして現時点で私たちのチームに所属しています山田信久、それから山岸、坪井、鈴木啓太と多くの選手たち、年上の選手たちがとてもポジティブな強い意志を持って私たちと共にこの道を進んでいこうとしています。ただし彼らはみんな年齢が少し高いのです。それによって私たちがピッチに送り出しているチームの平均年齢が上がってしまっているという現状が起きています。
Und bei den jungen Spielern ist es natürlich ganz besonders schade, dass Naoki, der vielleicht das größte Talent von der Gruppe der jungen Spieler tatsächlich ist, ja, dass der also ausgerechnet jetzt in dem Bestätigungsjahr seines sehr guten ersten Jahres, dass langfristig leider jetzt ausgefallen ist.
そしてこのような年上の選手たちは若い選手たちを引っ張ることができる模範的な存在でもあります。しかし現時点で起きていることで最も悲しいことは、若い選手たちの中で最も才能のある選手だと思われる山田直樹が現在離脱していることです。今年は彼にとってはいわゆる本格的なプロになって2年目ということでしたので、彼にぜひ去年と同じような優れたプレーを見せてほしかったんですけれど、残念ながら怪我によって離脱してしまいました。これは非常に残念なことです。
Haraguchi fällt die Bestätigung etwas schwer, aber ist kein Problem, der kommt wieder. Der ist jetzt in einem Loch gewesen, der kommt jetzt gerade wieder.
そして原口元気は一つの穴に入ってしまっていました。去年見せたプレーを再び見せることがなかなかできていなかった。しかし大きな問題ではありません。彼は必ずまたこの穴から出ることができます。
Und vor allen Dingen muss man sehen, dass wir mit Hosogai,mit Sergio, der jetzt endlich mal in Shonan richtig gut eine Halbzeit gespielt hat.
それ以外にも若手の選手たちがいることを忘れてはなりません。例えば細貝がいます。それからこの間の湘南戦でやっと優れたプレーを見せることができたセルヒオもいます。
Mit Kashiwagi.
それから柏木陽介もいます。
Mit Kashiwagi, mit Spiranovic.
それからスピラノビッチもいます。
Haben wir eine Entwicklung, dass 7-8 Leistungsträger am Ende...sag ich mal einfach, dieses zweiten schwierigen Umbaujahres, 7-8 Leistungsträger eine Altersstruktur haben, ungefähr zwischen 20 und 23 Jahren.
そしてこれはシーズンが終わった時にはもう一度、統計で調べることができると思いますけれど、最終的には7人、8人の主力選手が20歳から23歳の間になるでしょう。
Und, diese 7-8 Leistungsträger, ich habe fast die meisten Namen schon aufgezählt, von Naoki, Spiranovic, Kashiwagi und so weiter, Genki, Serre,Diese Leistungsträger der nächsten 2-3 Jahre werden ganz sicher dem Verein helfen. Und das hat dann mit dem Durchschnittsalter, was im Moment durch einige wertvolle Leistungsträger, weil wir brauchen einige ältere Spieler.
そして一つ確実なのは、先ほどお話ししましたように、山田直樹、スピラノビッチ、柏木陽介、原口元気、それからセルヒオ・エスクデロ。このような若い選手たちが今年も様々な経験を積んでいくことができるということ。そして彼らが必ずしもこのチームの主力になるということです。今年に入ってからもそのうちの何人かの選手たちはすでに開幕戦からほぼ全ての試合に出ているわけですし、彼らが今後はこのチームの柱になっていくでしょう。確かに現時点ではとても価値のある素晴らしい仕事をしている一部の年上の選手によってチームの平均年齢が上がっているところはあります。
Kurze Antwort. Vor anderthalb Jahren
als die Mannschaft ihren Zyklus nach unten entwickelt hatte, war die Gruppe der 8-9 Spieler, die immer gespielt haben, hatte ein Durchschnittsalter von
28-29.
Und der schwierige Umbau, der jetzt stattgefunden hat und der stattfindet, wird bedeuten, dass 8-9 Leistungsträger zwischen 20 und 23 Jahre alt
sind. ただし私たちが現在進めているチームの改革によって今年の終わりの時点では試合に定期的に出ている主力の選手のうち8人から9人は20歳から23歳の選手たちになるでしょう。
Trotzdem brauchen wir 3-4 Leistungsträger, die um die 30 sind. Die brauchen wir.
それでも私たちは年上の選手たちも必要としています。それは全てのチームが必要です。 少なくとも3人のチームを引っ張ることができる年上の選手たちもとても大切な存在なのです。 という、ね、説明ありましたけども、まあ、ベテラン選手というのは、ね、あれですけど、まあ、山はベテランですけども、そういう30代近く、まあ、30代後半じゃないな、まあ、藤田選手たちっていうのが、まあ、もがいてる。もがくことで、その選手たちの競争っていうものがね、生まれてると思うんですけど、よく組み手監督も競争っていうこと言うんですけど、今年は去年以上の競争っていうのができてるんじゃないでしょうか。まあ、そういう意味でね、平均年齢だけを見てると、まあ、キリはないとは思うんですけども、まあ、全員が、
18歳、19歳でやれるっていうわけでもないと思いますので、考慮してみてください。はい、続きまして、はい、じゃあ前の方いきましょうか。北浦の芹澤と申します。フィンケ監督に、質問させていただきます。今のチームは監督が考える ゴールに対して何%ぐらいまでのチームのでき方なんでしょうか。そして、例えばそれが今 80% だとして、残りの 20% を実現するために一番大きい要素といいますか、まあ、阻害要因でもいいんですけども、そういったところをお話しいただければと思います。
Also ich möchte so einer Frage niemals ausweichen.
Weil
normalerweise dauert der Umbau einer solchen Mannschaft etwa
2 Saisons.
Nach dem letzten Jahr habe ich gemerkt, dass man besonders ungeduldig hier ist, was ich auch verstehe, ja.
ただしこれは私もよく理解することができることですけれど、去年のシーズンが終わった時代で 多くの方々ができる限り早く結果を残してほしいと私に対して言ってきました。
Weil ich will nur, wirklich nur an einem Satz daran erinnern, der normale Weg im Profifußball ist, wenn man merkt, dass eine Mannschaft über einen Höhepunkt weg ist und nach unten sich entwickelt hat und die Mannschaft auch zu alt und zu viele Spieler mit Verletzungen da sind. Wenn man die umbaut, ist der normale Weg, dass man sagt, wie viel Geld haben wir im Club, wie viele fertige Spieler können wir uns kaufen, damit wir sofort wieder eine Top-Mannschaft haben.
ただし通常ならばこのチームを改革するときに、でも大切なのはどのくらいの予算があるかという話にもなってきます。例えば一つのチームがとても大きな成功を収めることができて、その後に多くの選手たちの年俸があまりにも高くなりすぎて、そして年齢も上がってしまい、同時に怪我もしやすくなってしまった。これによってチームの状態が悪くなったときに、いかに素早くこのチームを再び改革するのか。その時にとてもたくさんのお金があれば、ではできる限りたくさんの完成された選手たちを集めてこようということができます。
Wenn diese Möglichkeit grundsätzlich so nicht vorhanden ist, dass man durch fertige Spieler, die natürlich auch entsprechend teuer sind, die Mannschaft sofort neu besetzt. Wenn das nicht geht, dann muss man wirklich den Weg suchen, wer kann den Weg mitgehen und welche Spieler können wir so ausbilden, dass sie in Zukunft nach einer gewissen Ausbildungszeit dieses hohe Niveau erreichen.
ただしこのような大きな年間予算がなかった場合、そして完成された選手をたくさん獲得することができないような状態ならば、まず一つ目に見なくてはいけないのは、 所属している年上の選手のうち何人が、そして、どの選手がこの新しい道を一緒に共に進むことができるのかということを把握すること。それから2つ目は、将来向けて若い選手たちを育て上げていくことです。
Und das Problem, das wir hier gar nicht verschweigen dürfen, ist einfach, dass die Mannschaft im Verhältnis zu dem, was sie auf dem Platz dem Gegner gegenüber erreicht, Spielkontrolle, Dominanz, Chancenvorteil, schafft sie es leider nicht, entsprechende Ergebnisse und Resultate einzuholen.
ただし現時点では私たちのチームは一つの問題点を変えています。そしてこのことについて私は何も話をしないというわけにはいかないと思います。私たちはほぼ全ての試合でゲームを支配することができるようになりました。それからほぼ全ての試合で相手よりたくさん得点チャンスを作ることができるようになりました。 そこまではチームは成長してきたのです。しかし決定力がそれほど自分たちが願っていたほど優れていなかった。それによってここ最近の試合であまりいい結果を残すことができていませんでした。
Deswegen kann ich auf die Frage, bei wie viel Prozent sind wir und wie viel Prozent fehlt noch und wann werden 100% erreicht, kann ich nur sagen, je früher es der Mannschaft gelingt, eine gute Chancenverwertung zu haben, das heißt nicht jede Torchance, aber jede zweite, jede dritte, je früher das gelingt, desto schneller ist die Mannschaft eine erfolgreiche Mannschaft, die regelmäßig gute Resultate erzielt.
先ほどのお話で今何パーセントの状態であるのか、それから 100% に行くためにはどのようなことをすればいいのかという話がありましたけれど、現時点では私たちはこう答えるしかありません。チームは成長してきています。そしてできる限り早く決定力を改善していきたいです。私たちの選手が全てのチャンスをゴールに結びつけることはできなくても、2回に1回、もしくは3度のチャンスのうちの1つを必ずゴールに決めるようになれれば、私たちは順位表でもとてもいいところに行くことができます。
Wir haben gerade zuletzt ganz, ganz unangenehme Situationen gehabt. Jeder hat gespürt in der Mannschaft, in der Kabine, jeder vom Coaching-Staff hat gespürt, wenn das erste Tor fällt, dann wird es leicht. Dann geht es leichter und dann wird auch das zweite und dritte fallen.
ここ最近の試合でロッカールームにいる全ての人間、選手たちもそうですし、コーチングスタッフたちもあることを感じ取っていました。それは選手点さえ奪えば試合はとても自分たちにとっては楽なものになる。そして必ず2点目3点目を奪うことができる。そのような形で現地の現場の人間はゲームを読んでいたのです。
Schon an fiel in der Kabine der Satz bei Halbzeit: Wir müssen Geduld haben, wir müssenimmer wieder umschalten, auch gegen den Ball. Wenn wir das erste Tor machen, dann schießen wir 4. Dieser Satz ist in der Halbzeit in Schonan gefallen, weil die Spieler das spüren. Es geht um das erste Tor, damit es anschließend leichter fällt.
私たちはゲームを読んで様々なことを感じ取ることができます。そしてこの間の湘南戦のハーフタイムでのロッカールームの中である選手がこう叫んだのです。焦るな。落ち着いてこのままプレーを続けていきよう。必ず1点目を取れば今日の試合自分たちは 4-0 で勝てるぞ。ということをある選手がロッカーの中で言ったのです。選手たちもこういうことは感じ取っているのです。
Denn das, was im Moment passiert, ist natürlich ein Problem im Kopf und nicht in den Beinen.
現時点で私たちが抱えている問題というのは足の問題ではありません。頭の問題なのです。
In den letzten 8 Spielen haben wir fast gegen jede Mannschaft tatsächlich die Kontrolle hinbekommen. Wir sind nie unter Druck geraten. Wir haben durch 2 Eigentore ganz furchtbare Beiträge geliefert, dass wir die Spiele nicht gewonnen haben.
ここ中断期間以降の8試合で私たちはほぼ全ての試合でゲームを支配することができていました。それからほぼ全ての試合で私たちが優位な形でゲームを進めることができていました。しかし2度のとても不幸な形で生まれてしまったオンゴールによって勝ち点を失った面もありました。
Und das ist hier ein Problem. Und wie lange dauert es, dass wir genug Spieler auf dem Platz haben, am besten in jedem Mannschaftsteil mindestens ein, der auch alsSpielerpersönlichkeit auf dem Platz mehr Konzentration, aber auch mehr Motivation ausstrahlen kann, dass er positiv auf die nächste Torchance spielt und dadurch eine Situation entsteht, dass es leichter fällt, die Chancen zu nutzen.
現時点で私たちの選手が抱えている問題は頭の中の問題なのです。そしてこういう時だからこそ本当の意味での、人格とリーダーシップを持った選手たちが必要になってきます。できれば全てのポジションにおいて、いわゆる前線中盤守備とそれぞれのポジションにおいてそのようなリーダーシップを発揮することができるような選手が必要になってきます。そしてこのような選手たちは他の選手に対してポジティブな意味で勇気を与えなくてはいけません。自信を与えなくてはいけません。そしてモチベーションが上がるようなことをしなくてはならないんです。そしてこのような選手たちを私たちは必要としています。
Wir haben nach, das ist ein gutes Beispiel ist, wir haben nach dem 4-0 in Kyoto haben wir nach 3 Minuten spielt Tatsuya einen Ball quer zu Kashiwagi im 5 Meter Raum und es sind 3 Meter vor dem Tor, was völlig frei ist。
京都戦のその次の試合で試合開始早々3分経った時点で相手のペナルティエリアの中で達也がパスをしました。そして陽介がもうゴールエリアの中に入っていてゴールまで3メートルというところでボールに触れることができなかったんです。これはもう決定的なシーンでした。
Und du spürst dann selber, weil du weißt, was in der Mannschaft in den Köpfen los ist, weißt du, wenn der Ball drin ist, das ist wie ein 5-0, das geht dann weiter, 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 dann fällt es leicht. Und daran arbeiten wir im Moment, dass wirpositiver mit vergebenen Torchancen umgeben, nämlich dadurch konzentrierter sind, um einfach bessere Ergebnisse zu haben. Wir müssen bessere Ergebnisse haben, weil die Art und Weise, den Gegner zu bespielen, ist schon viel, viel besser geworden.
あの試合でこの陽介がゴールを決めていれば、その選手点の価値というのは私たちの 5-0 の勝利と同じぐらいに価値があったでしょう。私たちはそういうことを感じていたのです。 ただし、あそこでゴールが決まらなかったことによって、多くの選手たちが再び悩み始めました。そして、試合の途中からは焦り始めてしまったんです。しかし、今後はこういうことがないように努力していきたい。今、それに私たちは取り組んでいるところです。忘れてはならないのは、攻撃のチャンスを作り出すということ、それから後ろからのゲームの組み立て、そして連動して動くということに関しましては、とても大きな、改善をすることができてきたと思います。
Und ganz wichtig ist auch auf die Frage vorhin. Natürlich muss man sich auch umgucken, ob man eventuell Urawa Reds für die nächste Saison Spieler kriegt, denen es leichter fällt, Tore zu schießen. Weil Tore schießen ist auch Talent. Und das kann man nicht alles beim Training erarbeiten.
So
muss man auch gucken, kann man vielleicht einen Spieler noch verpflichten oder zwei Spieler verpflichten, denen es besonders leicht fällt, Tore zu machen.
Da müssen wir schauen. 決定力を上げるのは練習だけでは足りない時もあります。練習で全てを身につけることができるほどサッカーは甘くありません。どうしても才能というものが必要になってきます。だからこそ私たちは浦和レッズとして考えなくてはなりません。将来的にもう少しそこまで焦らず冷静にゴールを決めることができる能力を持っている選手たちを今後私たちは獲得していくべきではないかと。場合によっては1人かもしれません。場合によっては2人かもしれません。今後の浦和レッズの状態を考えてそのような選手と選手たちを獲得していくべきではないかと私は感じています。
Okay、です。
はい、ね、先ほど今質問されましたけども、そういった意見が多分一番多かったみたいです。あのメールとかの中でもですね、やはりいろいろなメディアで現在は土台作りを行っていると言われておりますが、まあ、現状ではその土台は何パーセント出来上がっているんでしょうかとか、そこまでの完成度のお話できますか、まあ、決定力の問題とかですね、そういうあのメールというのは非常に多かったようです。で、もう一つ今度はちょっとこれメールからなんですけども、厳しい意見として、まあ、今監督もたくさん説明してくれましたけども、増田さんという方ですけども、まあ、戦術的にパスを回しているだけでつまらない、ゴール決められない、今のレッズは、パスを回してサイドにボールを持っていくことが目的ですか、ボールを保持している間に敵にゴール前を固められて攻め手を失うことが有効なボールポジションと言えるのでしょうか、監督はチャンスを作ったと言いますが、観戦していて攻撃に全く迫力がありませんという意見もあります。
Gegen schwache Spieler ist es einfach, auf Ballbesitz zu spielen, aber nicht gegen starke Spieler, die haben wir nicht geschafft.
Mano, いうときは手を挙げてお願いします。
Ja, in der Tat ist das keine überraschende Frage.
確かにそのような質問が来るだろうと私は思っていました。
Weil es natürlich wirklich so ist, dass das Wichtigste am Fußballspiel ist, dass man technisch, taktisch,mit dem Spielern versucht, ein Spiel zu gewinnen. Das ist das Wichtigste.
Ja, Soccer で最も大切なのは、所属している選手たちの技術と戦術を発揮させることによって勝利を収めること。これが私たちのサッカーをしている目的です。
Okay. Und die Geschichte des Fußballs ist so, dass es immer ganz unterschiedliche Spielweisen gegeben hat.
そして、サッカーの歴史でも証明されてきたことですけれど、サッカーではさまざまなプレイスタイルが存在しています。
Und es hat sich in den letzten 20 Jahren eigentlich hat es eine Entwicklung gegeben durch die Professionalisierung im Fußball, vor allen Dingen in Europa, dass die Spielweise auch taktisch verändert worden ist, mannschaftstaktisch.
そして特にここ20年間、さまざまなことがさらに、プロフェッショナルなものになってきたヨーロッパの業界では、戦術の面に関しましても一つの、発展がありました。
Und eine Möglichkeit ist, dass man versucht, möglichst gute individuelle Spieler gleichmäßig auf dem Platz zu verteilen.
一つ目はできる限りたくさんの実力者を集めること、そしてそれの実力者、いわゆる選手たちをすべてのポジションに配置することです。
Und dann eine Spielweise entwickelt, dass man möglichst rasch den Ball meinetwegen aus dem hinteren Bereich mit einem weiten Ball nach vorne spielt.
そしてできる限り守備を固めてボールを奪った時点でできる限り素早く前線にパスを出すというやり方です。
Und dort eben durch die individuelle Stärke von eigenen Spielern die Möglichkeit gesucht wird, den Ball zu erkämpfen, der weit nach vorne gespielt wird.
そして前線に蹴られたボールをピッチの上に立っているそれぞれの個人の能力、選手の個人の能力によってそのボールを奪って、そこからできる限り危険なシーンを作り出していく、いわゆる個人技で突破するというやり方も一つある。
Wenn es dazu noch zwei oder drei besonders laufstarke Spieler gibt, die sofort hinter den langen Bällen auf den zweiten Ball hinterherrennen, hinterherlaufen in großem Tempo.
そしてこのようなチームの中で優れた前線の選手だけではなくて、中盤にとても運動量が豊富な選手がいて、彼らがすべてのセカンドボールを拾うことができるような選手たちなのであれば、
dann ist das eine der Möglichkeiten, um im Fußball Erfolg zu haben.
このサッカー界で一つの成功を得ることができる一つのやり方だと思います。
Diese Spielweise hat es auch immer wieder in Europa gegeben.
このようなプレイスタイルはヨーロッパでももちろん存在しています
。Trotz der unterschiedlichen Fußballkulturen, die es natürlich überall gibt, die Portugal, Spanien haben immer auf Ballbesitz gespielt.
もちろんそれぞれの国の違い、そしてサッカー文化の違いがあります。例えば、ポルトガルとかスペインでは常にポゼッションサッカーが展開されています。
Deutschland zum Beispiel gehörte oft auch zu den Mannschaften, die sehr gerne mit dem langen Ball gespielt haben und mit einem großen Sicherheitsdenken.
一昔前まではドイツでは、まず守備を固めなくてはいけないという安全策が取られて、そしてそこから前線にロングボールがたくさん蹴られていました。
Das hat sich jetzt auch in Deutschland verändert. Die deutsche Nationalmannschaft spielt jetzt anders.
それはこう最近ドイツも変わってきたことです。
Spielt auch auf Ballbesitz und wechselt dann das Tempo.
皆さんもご覧になったかもしれませんけど、ドイツ代表も現在では全く違うサッカーをしています。彼らもポゼッションをしています。
Das ist zum Beispiel eine Sache, die bei uns auch noch unbedingt besser werden muss.
そしてこの、攻守の切り替えの際のテンポの違い、テンポを変えていくこと、これを私たちは今後も改善していかなくてはなりません。
Das ist einem sicheren BallBesitz die Situation erkannt werden, wenn man mit, dass man mit großem Tempo entschlossen und schnell in die Spitze spielt, um auf Torchance zu gehen.
Position しながら相手の守備の間でどっかに穴が開いた時点で素早く切り替えることによってこの穴を素早くついていくということ。この穴をつく時のスピードを私たちは今改善していこうとしているのです。
Aber richtig ist jetzt wirklich, ja, dass sich international in der Spitze des Fußballs Ballbesitzfußball durchgesetzt hat und so auch die Ergebnisse zum Beispiel der letzten Weltmeisterschaft und der letzten Europameisterschaft waren.
ただし一つの事実としてはっきり言えるのはこのポゼッションサッカーが国際的な最もレベルの高いところでは、主流になったということそしてこの間のワールドカップそれからその前のヨーロッパ選手権でもこのような、スタイルで結果を残すことができるということが証明されたはずです
サッ
カーのプレーのこのサッカーのアイディアというのはゴールを決めることそれからゴールを許さないこと
Erfolgreich zu machen, gibt es ja tatsächlich verschiedene Auffassungen, verschiedene Ideen.
そしてこの競技で成功を収めるためには、さまざまな考え方、哲学があるのです。
Und die Idee, die im Moment tatsächlich sich am erfolgreichsten durchgesetzt hat, ist die, dass man aus eigenem Ballbesitz heraus versucht, das Spiel zu kontrollieren und mehr Torchancen sich zu erarbeiten als der Gegner, weil dann die Wahrscheinlichkeit besteht, dass bei einer einigermaßen Chancenverwertung man zum Erfolg kommt.
そして現在最もレベルの高いところで主流となったプレイスタイルは基本的にはまあ自分たちがポゼッションすることそしてゲームをコントロールすることそして相手を支配することによって相手よりたくさんの得点チャンスを作り出すことなぜならば決定力さえそこで改善すれば、勝利を収める可能性が一気に上がるからです。
Und, das ist in der Tat so, dass, Johan Cruyff war so ein Wegbereiter.Und es gibt so dumme, also ich finde diesen nicht besonders intelligent, es gibt so Sätze wie, solange wir den Ball haben, kann der Gegner kein Tor schießen. Das ist nicht so besonders intelligent, aber ist auch nicht ganz falsch. Ja?
そしてヨハン・クライフもさまざまなこの、ポジションサッカーについていろんなことを語っていましたけれど、多くの事実を語られていたと思います。そしてある人間は自分たちがポジションしていれば、相手がゴールを決めることは絶対にないということを言っていました。これはとてもインテリジェンスのある発言ではないと思いますけれど、それでもこれは事実です。
Weil es gibt auch den schnellen Wechsel, es gibt den schnellen Konter, es gibt auch den langen Ball im richtigen Moment. Auch der muss geübt werden. Ja.
このようなサッカーをしながらも素早いカウンターを禁止しているわけでは一切ありません。これは私たちがやりたいことです。前線への素早いロングボールもありなのです。それも私たちは練習しています。
Ja, und nur im Fußball ist es auch legitim, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt. Ich kann wirklich nur sagen, dass wir aus meiner Sicht, was das Fußballspielen angeht, einen Schritt weiter gekommen sind. Die Ergebnisse sind noch lange nicht gut genug.
しかし、このサッカーの業界では様々な考え方を持つということは許されているわけですし、様々な意見が存在するのも当たり前のことだと思います。ただし、はっきりと一つ言えるのは、サッカーをプレイするということに関しては、私たちのチームの選手、所属している選手たちは大きなステップを踏むことができた。いわゆる成長することができたということです。この質問についてあと1時間お話することもできるんですけど、
はい、
その質問
このまま言ったら本当に終わらないかなと思って思うんですけどね、まあ、でも本当にフィンガーというのはたくさん、ね、お話してくると思うんですけども、そういった意見もね同じような意見もたくさんあるんですけども、またここで僕が質問してしまうと、同じことの繰り返しなので、もしよかったらまた誰か、挙手を。じゃあ先ほど挙げた後ろの、ね、真ん中のメガネの 方を。上上上上上上上ダッシュダッシュダッシュ。はい、ストップ。お願いします。
新座から来ました中井と申します。フィンケ監督はじめまして。3位という目標を、この間3社でそこにおられるお三方で改めて確認されたということなんですけれども、現状の順位から考えみればかなり難しい結果、現在までの結果に対してはチームもクラブもサポーター全員も納得している人はほとんどいないと思うんですよ。この現状を真っ先に改善するにあたってフィンケ監督が取り組まなければいけないと思うこと、もちろん総合的なことですし、チームは生き物なんで一旦では語れないかもしれないですけれども、真っ先に手をつけなければいけないと思うこと、改善すべきところで何を取り組んでいらっしゃるのか、明確なビジョンを我々に提示していただけたらかなと思います。それがないと現在の結果ではいくらでも否定できてしまうと思うんですよ。結果が出ていないので、どんなにいいことを取り組んでいらっしゃっても結果が出ていなければ簡単に否定はできてしまうと思うんです。それを納得ができるなり信じてついていけるようなビジョンを示していただければなと思うんですけれど。
はい、大丈夫ですか監督。
OK、 はい。Ich glaube, dass die Entschlossenheit auf dem Platz sehr viel damit zu tun hat, wie die Mannschaft selber im Moment auch mit der Situation umgeht, weil die Mannschaft spürt sehr genau, dass sie mit den Gegnern sehr gut umgehen kann. Das heißt, dass sie von den Gegnern nicht unter Druck gesetzt wird und dass sie nicht hilflos dem Gegner gegenübersteht, sondern im Gegenteil sehr gut präsent ist auf dem Platz.
まず一つ目に言えることは、ピッチに送り出されている全ての選手たちがあることを感じ取っているということです。それは相手に支配されることが全くなくなったということ、それから相手にたくさんのプレッシャーを受けることがなくなったということ、そして自分たちが支配するだけ、ゲームを支配するだけの能力を身につけることができたということ、ここまでの成長を選手たちは感じ取っています。
Und ich habe durch Gespräche mit Spielern aus allen Mannschaftsteilen in den letzten Wochen, als die Chancenauswertung besonders schlecht war, in den Gesprächen natürlich sehr intensiv daran gearbeitet, dass auf dem Platz in der Situation, dass die Torchance möglich ist oder dass eine Torchance vergeben worden ist, noch mit viel mehr Aggressivität, mit viel mehr Entschlossenheit auch die Spieler an das Tore schießen, sozusagen an dem Tore schießen arbeiten.
そして今から数週間前に私は全てのポジションの選手たちとさまざまなことについて話し合いました。ちょうどその時期というのは私たちの決定力が全く良くない時期で、ゴールを決めることはできなかった、そして結果を残すことはできていなかった時期でした。でその時に選手たちと確認し合ったのは、ゴールを決めるという時、決定的な時にはさらにアグレッシブな姿勢を持った方がいい、何があってもゴールを決めてやるんだという強い意志を今以上に発揮しなくてはいけないんではないかということを選手たちと確認し合いましたし、そのようなさまざまな実際に起きた状況についての分析、それからそのことについて今後どう改善していくかということについて話をしました。
Das Erfreuliche, aber gleichzeitig eben auch das Problematische ist natürlich, dass die Fußballspieler jetzt keine Maschinen sind, in die man einen Chip reinsteckt und das funktioniert ab morgen, sondern das sind Menschen, die auch wirklich mit Gefühlen arbeiten, Gefühle erleben, Enttäuschung verarbeiten müssen, Niederlagen verarbeiten müssen und auf sich spielen sollen.
ただし、これはとても喜ばしいことでもありますし、同時にこれは私たちにとっても一つの問題になるわけですけれど、選手たちというのはロボットではありません。一つのコインを入れることによって彼らが必ず自分たちが思っているように機能するとは限らないわけです。彼らは人間です。さまざまなことを感じ取っています。とてもがっかりすることもあるかもしれません。負けた後にすごく落ち込んでいる時もあります。それから勝利を収めた時にはものすごく喜んでいます。このようないろんなこの感情のアップダウンを感じながら選手たちは成長していかなくてはならないのです。
Es passiert zum Beispiel, dass auch ein Spieler, der sich besonders verantwortlich fühlt, der es besonders gut machen will, der auch in sich sozusagen daran arbeitet, dass er für die Mannschaft ganz besonders gute Leistung bringen will, dass der völlig verkrampft, dass der auf dem Platz plötzlich einen Eisenfuß bekommt und nichts gelingt.
そしてこれは一つのよくある現象ですけれど、 人のとても責任感のあふれる選手がいたとします。そしてこの選手は今のチームの状況が置かれていることについていろんなことを考えていて悩んでいます。そして自分が引っ張るこのチームを引っ張るんだ、できる限り優れたパフォーマンスを見せて何としてもこのチームを助けるんだ、すごく強い意志を持って試合に臨みます。そうするとこの選手が逆に舞い上がってしまったり落ち着いたり冷静なプレーをすることができなくなって、まるで足が鉄でできたかのようにしっかりとボールをコントロールすることができなくなってしまいます。
Die Eigentore, die wir in den letzten Wochen erlebt haben, sind ein gutes Beispiel dafür, dass es Spielern passiert, die hoch motiviert sind und denen unter ganz normalen Voraussetzungen solche Dinge nie passieren.
中断以降のオウンゴールを思い出してみてください。コサイティのオウンゴールというのは選手たちがものすごく高いモチベーションを持って試合に臨んでしまった結果なのです。なぜならばこのモチベーションは高すぎたからです。それによって通常の自然体ならば全く問題が起きないところなところで起きてしまったのです。
Und an den Dingen arbeiten wir sehr gut, finde ich, im Moment. Und die Mannschaft hat Gott sei Dank auch in Shonan eine ganz gute Reaktion gezeigt.
そしてこのことについて選手たちとも何度も話し合いましたし、現時点ではとてもいい形で彼らと選手たちとの共同作業を進めることができていると思います。そして実際にこの間の湘南戦で選手たちがその結果を見せてくれました。
Also ich kann nur sagen, dass die Supporter einen ganz, ganz guten Beitrag geliefert haben, dass sie die Mannschaft nach Nagoya, wo die Mannschaft 80 Minuten mindestens gleichwertig war und dann durch einen unglaublichen eigenen Fehler Nagoya die Führung geschenkt hat, dass sie da von den Zuschauern nicht ausgepfiffen worden ist, das war von den Supportern sehr gut. Dadurch bleibt der Kopf der Spieler gut.
そして前回のアウェイドの名古屋戦、私たちは約80分間にわたって同等もしくはそれ以上の名古屋以上のレベルのプレーを見せていました。しかしとてもとても残念な悔やまれる個人的なミスによって相手にゴールをプレゼントしてしまったのです。そして私たちは負けてしまいました。しかしとても素晴らしかったのはサポーターの反応でした。なぜならばチームはブーイングではなくて勇気づけられました。勇気づけられたことによって選手たちが顔を下げるんではなくて再び顔を上げて次こそ必ず勝ってやるという強い意志を持ったのです。あの時のサポーターの反応素晴らしかったです。
Und ja, ich kann auch nur sagen, dass ich in dem Fall versuche, diese Entschlossenheit so herzustellen, dass die Spieler den Punkt überschreiten, dass es einen Punkt gibt, ab dem es ihnen leichter fällt, auch die Resultate zu holen.
そして今私たちは様々なことに取り組んでいます。そしてできる限り早く選手たちがピッチに送り出された時に解放されて、そして素早い段階でゴールを決めることができるようになることを願っています。そのようなことを実践するために私たちは努力をしているわけですから。
はい、始めます。
先ほど3位以内という目標設定のことをお話しされてましたけれども、我々は今シーズン始まる前に ACL の出場権を何としても獲得するという目標を設定しました。で、ACL の出場権というのは皆さんご存知の通り、J リーグでは3位以内、ナビスコカップで、天皇杯で、優勝するということがですね、ACL の出場権を獲得するということに、なります。で、その中で今、この順位のこの勝ち点というのは当然我々も納得してないですし満足しているものではありません。ただ今、3位と勝ち点9差だと思うんですけれども全く可能性がないわけじゃないですし、残りゲームこれから勝ち込んでいけば十分これは逆転する可能性も残ってます。これはもう目標を決めた以上はその可能性が残ってる以上最後の最後まで諦めないで戦う、プレーすることが僕は大事だというふうに思ってます。で、その中でチームをマネージメントする僕の役割というのは監督がトレーニングの中でそれを改善することが行われているのか、選手がそういうところに向かって改善できているのかっていうのを僕は見ていかなきゃいけないというふうに思ってます。で、監督とも非常に長い時間、話を毎日してますけれども、トレーニングをこう見ても、やっぱシュートのトレーニングが非常に多くなって、それもゴールをしっかりつけた中で、シュートをすると。ゲームに近い形でプレッシャーのある中でみんながシュートをするような、そういうトレーニングが非常に増えてます。で、チャンスは作れてると。決定的なチャンスは数多くあると。その中で決めきれない決定力がないっていうのは、プレッシャーの中で選手たちが持っている技術を発揮できない っていうのが非常に大きな問題だと思うんですね。まあ、そういうところをトレーニングの中で監督が改善するトレーニングを多くやってると。で、チームは改善する方向に向いてるというふうに僕は今思ってます。
はい。また。はい。
私の方からも一言だけ言わせていただきたいと思います。先ほど最初にお話したように、大宮戦の埼玉ダービーに負けた後に、この3社でシーズン当初に定めた目標についてもう一度再確認をさせていただきました。その後、柱谷 GM の方からは、日常のチームの状況というのは逐一レポートも私自身は受けていますが、私自身はもう一度その後で監督と GM と私で長時間にわたって話し合いを行いました。私から監督 GM に対してお願いしたのは一点、ピッチ上でプレーをしている選手たち、この選手たち同士での話し合い、あるいは選手と監督との話し合い、こういったコミュニケーションをしっかり取ることがこの時期最も大切だと思うということで、ぜひ選手の代表組というのも決めていますし、そういうメンバーとコミュニケーションをよく取って、どういった個々の作戦に関しての意見もよく聞き合って納得した上で進めることが大事じゃないかという話をさせていただきました。先ほど質問の中で目標を変えないということに対して、まず取り組むべきことは何なのかという質問だったと思いますが、私の方からはそういうお願いをしておきました。
はい、ということです。